QIC。
スタジオにはようやくこの方が登場です。
明けましておめでとうございます。キラウヤユコです。すいません、遅くなりました。
さっき冒頭で上田君が、はい、自己紹介で、はい、キラウヤって言いました。
はあ、そうなんですか。じゃあ
普通に、ね、普通にイベリット上田ですっていうところをキラウヤえって自分で驚いてました。
何だろう憑依した
憑依したみたいですね。
生き量が、
さあ今日ねパラキル2020年一発目のパラキルですが、今週のテーマは民主党だってという常套句、です。まあね、今の政治桜を見るかにしても何にしてもそうなんですけど、あれだって民主党だってやってるでしょとかっていう、まあ、機弁が通そうとする人たちがいるんですよ、うんうん、ね。で原発にしたってあれの時はだって民主党政権の時に菅直人内閣の時だぜとかっていう、まあ言う事実そうなんですよ。そうなんだけど、それ言い始めたらどうするのって話なんですよね。その、うん、なんか、かつて立憲政友会がとかってそこまで言うのかっていうね、言わないでしょで昔の自民党と民主党が合併する前の鳩山と、ね、吉田がとかってそんなことは言わないでしょ今でその過去を見たってあんましょうがないわけ で今起きている問題は何なのか、でそこでそのいかに正すべきなのかとかっていうことが必要で、何年前のこれもこういうことあったじゃないですかとかっていうのは、まあ、歴史としてはそうなんだろうけど、それ今引っ張り出してきてだからいいじゃんという理由にはならないよっていうことですよね。でこれをね一生懸命やっているその特にネット上でもう本当に散々見るんですけれども、どうやら自民党のネットサポータークラブとかなんとかっていう人たちが頑張ってらっしゃって、でその人たちがいろいろこう研修会とかもやってて、まあ一生懸命勉強してそういうことをやってると立派ですね。ただ本当に一言で申し上げて、頭が悪くて品がないでこのやり方が
、
だって考えてみりゃ分かるっしょ。だってその自民党の、ね、自民党のっていうか、まあ、その今回のこたびの桜を見る会だけを切り取ってみたときに、うん、失敗でしょ。そのあんなことをやっちゃって、うん、ね、やらんならよかったわけですよ。ああいうやり方を、うん、正しくちゃんと評価すべき人を選んで、うん、ね、うん、きちんとどっか第三委員会でも何でもいいですよ、うん、どっかの人たちが選定委員会がいて、うん、この人を選びましたっていう人をこうちゃんと公に発表をして、うん、でこの人たちをご招待してみんなで桜を見て、うん、ね、いろいろ話をしました、それにいくらかかりましたっていうのをちゃんと出しゃ、うん、何の問題もないわけですよ、うん、別に桜を見る会がダメって言ってるわけじゃないんですから、うん、ね。でそれをやらなくて、ね、こっそり自分のお友達とか、ね、いろんなこう関係者とかっていうので、挙句の果てにシュレッダーかけたとか、ね、もう大嘘でしょ今時だって全て紙ベースでやってるわけじゃなくて、電磁的に記録されているわけだし、どっかのクラウドに全体で情報は残ってるはずだし、ないわけがないんですよ。なのに、それをこう言ってしまうっていうこと自体が、恥ずかしかろうって話なわけじゃないですか。それをやってる時に、ね、本当これが本当に自民党をサポートする人たちであれば、うん、おっしゃる通りだと、確かにそうだと、これは間違っとるっつって、安倍ちゃんこれは間違いだよって言ってやるのが正しいサポーターであるべきなんですよ、うん、それをそのだって民主党だって昔は行く金使ってやってたじゃないですかとかっていうようなことを一生懸命喧伝しようとするっていうのが、うん、本当にね、全く建設的でないバカかと言いたくなるような、まあ、行いなわけですよね。でそれを僕は言ってるわけで、で例えば一部その、まあ、芸能人であったり有名人であったり文化人でも何でもいいんですけれど、そういうの批判する人がネット上で特に批判する人がいるじゃないですか、うん、そうするとそのサポーターズクラブの皆さんが率先して、お前は左翼だったのかと、ね、非国民だみたいなレッテルを貼ろうとするわけですよ。でこうかつての発言をこうパッチワークのように散りばめて、無理やりこいつはやっぱり左寄りだとか、無理やりこいつは非国民だみたいな感じにこう捏造をして書いてきて、それをみんなでその仲間内でリツイートをして、あたかも本当にそれが発言としてあったかのような演出をするわけですよ。でまあそういったのが 今までそういったやり方をしてくる人があまりいなかったんだけど、それがその組織だってやるようになってきて、それが目立つようになってきて、で何がおかしいかというとね、そういうやり方はある程度のところでは効果があるんです、プロパガンダというのは、ところが途中ではいここでやめとこうっていう、もうこれ以上やるとあのバレバレになるからやめとこうっていう、そういう指揮官がおそらくいないんですよ、なもんだからいつまでもやるわけ、でしかもあのこれが困ったことに、そのサポータークラブの皆さんはある程度その研修を受けたりしてる人たちだから、ね、引き際は分かってると思うんですよ、
ここはね、このラインは、
ところがガチでそれを、あのそのサポータークラブの皆さんと一緒になって信じちゃってる、その善意の第三者ってやつがいて、善意の第三者バカってやつがいて、こいつはいつまでもやるわけですよ、でそれがずっと続いてるもんで、だんだんおかしいと思わないかってみんなが思い始めるわけですよ、ね、そんな発言はどこにもなかったぜっていう、だって調べたけどないぜっていう、でここに書いてあるのっていうのは結局あのこの辺りから出始めた捏造だってことまでやっぱ分かっちゃうわけですよ、でそれに対して反撃を今するあのその有名人が出てきて、ね、で君たちこそ日本を愛してないんじゃないのかっていうような形で逆襲を今されている最中です、でそこへ来てそのまあ安倍ちゃんは何も言わないわけですよ、記者会見しないから、基本しないでしょ、今回お正月であのインタビューに答えたのってテレビ朝日だけでしょ、NHK やったのかな、テレビ朝日単独インタビューかなんかやったでしょ、しかもあの通り一遍の取材しかしてないっていう、で もしアメリカの例えば CNN とかのメディアだったらもっともうすっげえ突っ込んだ取材をするんだけどしない、されたら困るんですよ、あの人は頭悪いからね、でもうしどろもどろになって終わりですからね、であの関係ないことを言ってずっと巻き伏したって時間を稼いで終わるってそんだけの話ですから、まあ、そういったことでそのまあ自民党の息のかかった方々がやった作戦が今見事に花開こうとしてるんじゃなくて花が枯れようとしてるんですけどもう私はネット上で見てておかしくてしょうがないんですよ、それになぜ皆さん気づかないのかっていう、でもっと言いますと、もう民主党の話はどうでもいいんです、もうね、もとより興味はないのでいいんですけど、で今日本がどういう状態にあるかっていう話をするんですけど、この間僕はツイッターでもつぶやいたんですけど、ずっとその場にいたらおそらく気づかないですよ、だからここにいる今木田英子さんにしても立花健さんにしてもイペリット上田君フランシスコ松本君にしてもですよ、ずっと熊本にいるじゃないですか、ね、最近この1年間で大きなものができたのは何かいくつか言ってください、なんかこのインフラでも建物でも何でもですよ、
桜町、
はい、他に何かありますか、熊本で、熊本です、なんか
熊本情報、
熊本情報同じですねあれも桜町の中にあるんでしょあれ、他に何かありますか、あれなくなったもんでもいいですよ、なくなったもん、なんかないですか、なんかできたのいろいろあるでしょ、だってほら
大きな建物です、
大きくの目立つもんでも何でもいいです、お店とかでも、例えばドン・キホーテが街中に、
あのじゃあサイゼリア、
サイゼリアが街中にできた、はいはい、とか、
あんまり出てこないですね、
出てこないですか、例えばほらあの交通局の真ん前に金光橋がいるとか
昨日できましたね
マルキンって書いてある、納豆屋さんかって思ってしまったけど、
ガラス張りのね、
ガラス張りの宗教、
綺麗なところ、
大江でしょ、
大江とか交通局の、
だからそれを前言ってた、
だからそういうのもあるけれど、なかなか出てこないんですよ、それでね、俺ほら ほぼ半年間ぐらい街中行かないじゃないですか、で歩いてみると、びっくりするわけ、そのドーンとそこに空間があったりとか、今までそこに建物があったのに空が見えたりするわけ、だから明らかに違う映像なんですよ、だから皆さんがやってるのはアハ体験なんですよ、ほら A の画面から B の画面にじわじわじわじわ変化していくと、どれかがなくなったりどれかが増えてても気づかないっていうのはあるでしょ、それが A っていうやつをパッて切り替えて B にパッてパシャッて変えるとものすごい変化が見えちゃうんですよ、僕は俺のやつはそうなの、だから変化が見えちゃうたんですよ、すごいよ熊本今もう今回のこ の年末から正月にかけて街をちょっと歩いたりしたんですけど、本当に心底たまりましたよ、びっくりするほどダメになってるよで年末っていうのもあるのかどうかわかんないけど、その観光客も激減してるし、もう何もかも激減してるよ、でさっき言った映画の話で 正月映画で桜町に映画館がね、シネコンができた、東宝のができた、うん、で新しいからどんなだろうと思って、まあ私そこに寅さんを見に行ったんだけど、
はいはい、
ね、でだとすればやっぱり熊本なんて和左門っていうぐらいで新しいもの好きでみんな行くだろうっていうのがあって、うん、俺は並ぶだろうなと思って、そしたらもう本当にガランガランですよ、
うん、
他の回もガランガラン、
うん、
だからもうものすごく今熊本はびっくりするぐらい人の動きも弱くなっちゃってるし、
うん、
もうダメになってるんですよ。だからこれあのこの間の消費税の増税で、
うん、
ね、これ全国的にそうらしいですけど、もうすぐ多分統計が出ると思うんですけど、びっくりほどするほど経済が冷え込んでる、
うん、
はい、でこれ誰のせいかっつったら間違いなく安倍政権じゃないですか、
うん、
あいつらがよしゃいいのに、まあ、あの 10% に上げたわけでしょ、
うん、
でそこへ来て軽減税率だとかわけわからんこと言って、
うん、
ね、それは確かにあの何あのキャッシュレスで決済をすれば 5% 還元とかなんとかっつって、なんかね、ちょっと嬉しいなとか思うかもしれないけれど、
うん、
実はそれは税金から出てるわけですから、
うん、
ね、だから結局自分の懐を痛めてるわけですよ、
うん、
でもめちゃくちゃな政治をやっていて日本がどんどんダメになっていって、
うん、
上で何あのもうあの例えばさ、その大江の大栄よ、今イオンだけど、ね、まあ、歩いてとぼとぼ歩いてきたんで、
はい、
あそこの2階の随所っていうあの昔桃園っていう名前だったあの中華屋だったんだけど、
うん、
あそこで僕はヤング定食をよく食ってたんでね、それで懐かしいなと思って中華丼食べようと思って入ったんですよ、
はい、
ね、そしたらもうびっくりするとガラガラで、
うん、
であの1階にさフードコートがあるじゃん、
は
あ、大栄の、
はい、
ね、前はさドムドムハンバーガーとかさ、
うん、
あのクレープ屋とかアイスクリーム屋とかね、お好み焼き屋とか中華屋とかいたじゃん、
あった ね、あったあった、
今一軒だぜ、
一軒なんだ、
一軒、しかもなぜか三笠うどん、
へ
え三笠うどん、あの中華屋もまだやってるのかもしれないけど、その日はもうあのやってなかった、網がかかってて、で特に一軒しかない、ね、あとみんな白い板で覆われちゃって、で2階の専門店街もかつてはそこにレコード屋があったり本屋があったり、
うん、
ね、文房具屋があったりしたところが全部板張りになっちゃって、
うん、
で晩年はさ、なんか年寄りが集まってきてパワーヘルスだかなんだかしないけど、あの電気をこう浴びて、あの感電してる年寄りがいっぱいいるやつよ
、
ね、あれとかがあったり、それすらなくなっちゃって、ガラーンとしてて、
うん、
そうガラーンとしたところをあのうわーと思いながら自販機がポツンと置いてあって、
うん、
ね、昔あのなんかホームレスのおじいさんがあのゴミ箱にゲーゲー入ってて大丈夫ですかって言って、背中からさすってくださいとか言うからもう一生懸命さすっててゴミ箱の中見たら思い切り吐血だったって、おいなんだこれとか思って、あの場所で あそこに今自販機が置いてあって、
うん、
でもなんかちょっと喉渇いたから100円でココアをちょっと飲んで、
うん、
飲み終わって紙コップをこうゴミ箱に捨てて、
うん、
ね、そのまた奥にあの100均があるんで、ダイソー、はい、あっちの方に歩いていったら向こうからなんか親子が来るなと思って、誰だろうなと思ったら流れ星みんな親子がいてそれで「おお久しぶり」とかっつって話をしたんですけど、うん、もうほんとなんか乾いた廊下に乾いた会話、
うん、
じゃあお元気でとかっつってそれでなんかもうあのもうものすごいあのダメになってる熊本がっていうことだ、
うん、
熊本がっていうよりはもう日本の多分地方はどこもそうだと思う。でこれどうするのこれ、
ね、うん、
どうするんですかね。これリセットするには多分2つしか方法ないですよ。
なんですか。
災害、大災害と大戦争、
うん、
それしかないです。国民の数も減って、
うん、
でそこで頑張るか頑張らないかっていう、まあ、日本人はそういう時は強いんですけど、それぐらいないとほらちょっとあのだからみん本当日本国民が今気づかなすぎ、
うん、
世の中で何が起きて、だから今日あのね、ツイッターのトレンドで第1位に第3次世界大戦ってキーワードが出てるんですけど、
うん、
危惧してる人がいる中で第3次世界大戦は起きないよと、そんなことは起きない、あのせいぜい局地戦で朝鮮戦争とか、ね、
うん、
イランイラク戦争とかあの湾岸戦争あのレベルだとかって言ってるんだけど、
うん、
あの戦争っていうのは、
うん、
局地戦と大規模戦争の違いは一番大きいのは何かっていうと、あの要は棚卸しなんですね、
はい、
うん、
棚卸しなんです、在庫一掃セールをやるのが戦争なんですよ、
うん、
で在庫とは何ぞや これはまあ第一義的に武器、
うんうん、
武器兵器をそろそろ使っておかないとね、あのリニューアルできませんっていう、うん、だから在庫一掃したい。あともう一つは油、
うん、
で今回はおそらく油、
うん、
石油の問題です、
うん、
であのアメリカにシェールオイルってのが出て始めて、
うん、
ね、でしかも世の中的には油はこれからいらなくなってくるわけですよ、
うん、
いろんな違うエネルギーで、あの電気だなんだ水素だなんだっていう、うん、でまあもちろんそのそれ以外に LNG とかもちろんありますけど、うん、であの邪魔なものは中東の油です、
うん、
だから潰しにかかってるでしょアメリカが。でまずは暗殺して、
うん、
で報復があります。報復するってイランが言ってるから、
うん、
ね、すると報復には報復を、目には目に目を、歯には歯をってやるじゃないですか、うん、だから今第三次世界大戦ってキーワードが出てきたんだと思いますけど、起きる可能性は高いと僕は見てますけどね、うん、でそれに日本が巻き込まれて、また焼け野原になって、若い人たちが戦地に行く。もちろんかつてみたいな白兵戦のような戦争は起きないだろうとは思いますけれど、なんか変なことにはなるだろうと思っていて、さあどうするのかということでございまして、まあ、今回のテーマはー、ね、民主党だってという常套句ということですけど、まあ、隠れたテーマは、門松はメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしということで、お後がよろしいようで、一旦 CM に参りまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
ほら、何ぼさっとしてんのさ。さっさと足をおなめ。
はい、呪王様。
どこ舐めてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい？
女王様の聖水。
バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。